改めまして、それでございます。お忙しいところ、ありがとうございます。非常にポカポカと暖かいので、外でやった方がいいぐらいなんですが、2時間ぐらいお付き合いをいただければと思います。実は今日は R&D デーということで、ほとんど R&D なんでございますが、たまたまでございますが、年度末にかけて、私ども、オスフィーナの外出しのディールを、完了させて、この間プレスリリースをさせていただきました。年末にナルデメジンに関するパデュー社とのディールもプレスリリースさせていただいておりますが、それを総合して塩野義インク、どうなるのかということについて全体的なお話をこの場でさせていただく方がいいかなと。そうでないと研究開発の日なのに質問がそればっかりになるとちょっと趣旨から外れるということもあって、最初にその話から始めさせていただきたいと思います。米国塩野義インクの新しい事業展開ということでございます。2020年に向けた塩野義の基本戦略としては、ここにありますように、日米への集中と、欧州、アジアをやらないということではないんですが、2020年というスパンで考えると、欧州、アジアへの基盤整備ということと同時に、私どもの研究、並びに開発の強みである感染症、そして疼痛神経領域、こちらにどんどんシフトしていくというふうに考えているところでございます。ここに米国における事業展開、書かせていただいております。開発の専門会社として2001年に塩野義 USA インクを設立をして以来、サイエルファーマを買収をし、そしてかなり苦労をしましたんですが、2010年以降、過去の難しい部分を全部ある程度清算をさせていただいてですね、新たにスタートを切らせていただいた。ということで、特に、ここには書いてありませんが、鎮痛領域のナプロキセンであるナプレラン、これを本格的に自社でやり始めてからですね、2013年に、これはサイエル買収時に、そこのパイプラインに入っていた薬でございますが、オスフィーナを発売をし、アメリカにおいて当社としてですね、初めて FDA から承認を取り、単独での販売活動を行ってきたということでございます。ただこの段階から実は婦人科領域がですね、私ども研究開発のパイプラインから後が継げないということで、かなり婦人科領域の買収ができないだろうかということで、特に2014年15年の頭ぐらいまではアメリカにおけるパイプラインの保管を積極的にやってまいりましたんですが、なかなかいいものがなかったと。一度ノーベンさんとブリスベルの共同販売等もさせていただいたんですが、マグニチュードとしては不十分であったということで、セフィデロコール6492664の R&D でも出てまいりますが、このあたりがうまく動き始めているということも含めてですね、そもそも私どもが強い感染症、そして、疼痛、神経領域に、だんだんシフトしていこうと、ナルデネジもその一つだったわけですが、考えてまいりました。で、昨年の年末に、パーデュー社との事業提携、これは、先行品、正直に言うと、モバンテックだの、レリスターなのですが、これはどういう事業展開をしているかということを考えれば考えるほど、医療用麻薬を専門に取り扱っているパートナーとでないと、なかなかこの製品最大化できないだろうと。いうふうに思っておりまして、パデューさんはパデューさんなりに、医療用麻薬のマーケットを今後どうするかというのは、100% 盤石ではないかもしれませんが、現時点では圧倒的なナンバーワンシェアを誇っていて、マーケットを誰よりも知っているということで、よりプライマリーケアに近い医療用麻薬のところは、パデューさんにお願いをさせていただきながら、私どもは病院領域、あるいは GI のスペシャリスト、ここに限定をしたプロモーションをすることでですね、我々の強みをある程度出しつつ、ほとんどの部分についてはパーデューさんにお願いをすることで最大化を図っていこうということで考えました。そして1月にですね、お話をしてこの間発表させていただいたわけですが、デュシネというカナダの会社、後で少しだけご説明申し上げますが、ここは大クリジスというモーニングシックネス、つわりの薬でですね、今のところナンバーワンの会社ということで、これも特許切れが迫っているということで、彼らは婦人科の専門領域の販売をなんとか保管をしたいと。 ということで、まあ、我々との、まあ、インターレストレベルがよくあったということで、こことの、まあ、提携をしたということでございます。単純な売却ではなくてですね、2020年までトップラインの売上高は私どもがブックをさせていただいた上で、彼らのプロモーションに応じたプロモーションフィーをお払いをするんだけれども、我々が年間にまあ、このぐらいのレベルというミニマムのレベニューについてはお約束をいただいているということで、これからまあほぼほぼ8年間にわたってですね、年間の最低受領額というのがまあ確定する形でベースの売り上げ、これはほとんどコストゼロの売り上げでございますので、まあそれを売り上げ計上させていただくというまあ枠組みになるということでございます。パデューにつきましては皆様よくご承知のことと思いますが、デュシネというのは非常上で、まあ皆様あまりご存じないかもしれませんが、先ほども申しましたように、ダイクリージスという、モーニングシックネスのお薬で、今、だいたい150ミリオンカナダドル前後、まあ売ってる会社でございまして、ここが、まあ特許切れがあるということでですね、まあこれに対する、まあ保管として、オスフィナに非常に強い興味を、まあ示していただいたと。ということで、パートナーとして最適ではないかというふうに我々考えております。で、米国における成長戦略はですね、まあ、このオスフィーナのディールをもって、一通りの、まあ、落ち着きを持たせようと思っておりまして、これからは、まあ、セフィデルコール、そして、ロシュ社と、まあ、33188の特に病院領域について、私どもご一緒できないかというふうに思っておりますが、まあ、感染症、そして、まあ、シンプロイックの GI 領域、あるいはルストロンボパブの肝臓領域、これもほぼ病院のみでございますので、まあ、病院を中心とした非常に少ない人数、まあ、全体としても100人には満たないぐらいの販売員を要した上でですね、かなり少ないインフラで一定以上の成長を望みたいというふうに思っております。まあ、あらあらではございますが、あんまりオープンにはしておりませんが、今年度の SI、まだまだ赤字なんでございますが、そこからボトムラインとして、まあ、平均的に見積もって7、80ミリオンぐらいの改善は、17年度以降、まあ、認められるということで、連結ベースのボトムラインに、そのぐらいのプラス面は効いてくるというふうに、まあ、我々としては考えているところでございます。ということで、今後、米国においては、ブルーの33188、セフィデロコール、まあ、このあたりを中心に、まあ、痛み、あるいは感染症のパイプラインをグローバルに進める、あるいは領域的にも病院領域を中心に進めていくということでですね、SI の安定化を、まあ、図っていくという予定でございます。ということで、すいません、これ5月に言わなきゃいけないのかもしれません。R&D でね、非常に不釣り合いなんですが、まあ、SI の目標値としては、17年度、先ほど申し上げましたように、まあ、ボトムラインの改善と、いうのが、まあ、非常に大きく、まあ、我々として見込まれる中で、18年度には最低でも、SI というエンティティとしてブレイクイーブン以上というのを目指してですね、進めていこうと。セフィデロコールの承認、加えてそこからの販売についても、現在かなり精力的にオスフィーナで学んだ経験も含めて行っておりますので、まあ、このような計画で進めさせていただきたいというふうに思っているところでございます。以上少し駆け足でございますが、SI、塩野義インクにつきましてですね、まあ、かなり事業の展開を変更していくということでございますので、ここについてお話をさせていただきました。ということで、研究開発につきましては、塩田、日浦、畑中の方からお話をさせていただきます。年によっては、データの開示をするのがちょっとタイミング的に3月がいいのかどうかというようなことも含めてですね、R&D では私ども必ずこのタイミングで継続をするということは、我々の会社の考え方として続けていきたいというふうに思っております。年によっては当たり年もあり、外れ年もあるかと思いますが、今年は真ん中ぐらいかもしれませんけども。まあ一応私ども研究開発の活動、どのぐらい実際にやってるこの3名を含めて元気を持ってやってそうなのかということは、私とか沢田が、まあ申し上げるよりもですね、この3人 と、まあ、直接コーヒーブレイクの時にお話をすることも含めてですね、ぜひ投資家の皆様方にはその辺を、まあ、肌で感じていただくことで、まあ、塩野義の研究開発に対する見通しを、まあ、お考えをいただければということで、ここはオープンにできることについては、まあ、必ず1年に1度整理をして開示させていただくということで、今後も R&D で続けていきたいと思いますし、ぜひ今日は我々5名でできる限りの Q&A にもお答えをしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。それでは仕事の方に移らせていただきます。
改めまして医薬研究本部を担当しております塩田でございます。よろしくお願いいたします。昨年11月の SCS2020 のアップデートを受けまして、医薬研究本部のビジョンを社会に応える創薬イノベーションとしました。このビジョンを達成に向けて、ここにお示しするような様々なセンサー性のさらなる向上に向けた取り組みを現在進めております。本日はその取り組みについて、このアジェンダに従ってご紹介してまいります。まずそのビジョンからですけれども、社会に応える創薬イノベーションとは、単に医薬だけのアンメットニーズを見つめるのではなく、超高齢社会を迎える全世界の抱える社会、医療全体のアンメットニーズを見据え、私たちが有する高い創薬力をベースに、医療社会のニーズに応えうる新薬をアフォーダブルな価格で継続的に提供していく、まあ、そういった姿をビジョンとして描いたものです。私たちはこのビジョンを達成し得る実績をここにお示しするように有していると自負しておりますが、今後さらに我々の強みを拡張し強化していくことで継続的な成長につなげていきたいと考えております。今回2020年度までの4年間で新たに臨床入りの開発品を10品目以上創生するという目標を私たち医薬研究本部の目標として設定させていただきます。この目標はこういった生産性向上を達成することで自社創薬比率 50% 以上をキープし得る目標であるというふうに考えています。次に今年度の成果について紹介してまいります。昨年度のこの場において2016年度の開発候補品の目標をここに示すように設定しました。今年度の成果ですけれども、開発候補品については2品目の新たな開発候補品を創出することができました。また徳島大学から新規なボツリヌス毒素製剤の導入に成功しております。開発品については疼痛領域において1品目臨床入りの化合物を創生することができております。またそれに加えて GSK 社メテミュン社に導出しておりました2品目の化合物が今年度フェーズ入りを果たしております。また糖尿病領域の研究プログラム、創薬プログラムのアセットを今年度グローバルファーマに導出することにも成功しております。このように社内的の様々な戦略によって中断せざるを得なかったような創薬プログラムについても同質等々の価値最大化に取り組んでまいりまして、今年度はそういった成果がこの2つの品目の臨床入りということで顕在化することができたというふうに考えております。ペプチド創薬についてはペプチドリーム社との共同研究が開始されまして、複数の創薬プログラムが動いております。次に外部連携についてですけれども、今年度新たに開始した外部連携としては、北海道大学と行っております新興・再興感染症領域での共同研究をさらに加速していくために、ベンチャー企業であります NB 健康研究所との共同研究を開始して、産学連携の新たな体制を構築することができました。バイオマーカー研究については、今年度創出した新たな疼痛治療薬の開発候補品について、そのペットイメージング用のツール化合物を新たに創生し、現在ペット臨床試験の準備を進めております。今年度の成果の取り組みの中から3点ほど個別に紹介してまいります。まず、徳島大学から導入した新規 A 型ボツリヌス毒素製剤についてですが、本品目は脳卒中後の軽縮、筋肉の硬直ですけれども、を緩和する、そういったところを対象疾患とする品目で、高齢化社会の社会課題の解決につながる品目であるというふうに考えております。 この化合物は投与部位以外への拡散がまあしにくく、中和抗体もできにくいという特徴を持っておりまして、今後、非臨床、臨床試験を通して、先行品との差別化を明確にしていく必要があるというふうに考えております。外部連携の取り組みについてですが、昨年度、ピオニエ社、日産化学工業、そしてペプチドリーム社等と複数の3-3の連携を開始しました。今年度は、それらをしっかり進捗させつつ、先ほど紹介しましたように、新たな連携も開始しております。また、昨年度、UK のケンブリッジ地域で行われております産学連携のコンソーシアムに加入しまして、その後、感染症、そして精神疾患、における共同研究を開始すべく、ケンブリッジ地域のアカデミアの先生方とワークショップ等々の議論を重ねながら研究テーマの設定等を行ってきています。まもなく新たな共同研究が開始される運びとなっています。バイオマーカー研究についてですが、ペットイメージング技術を用いまして、今年度新たに創生した中枢を指向した神経障害性疼痛の開発候補品に対して、その化合物がターゲットとする脳内の標的タンパクへの結合占有率をこのプローブを用いて明らかにすることができました。これによって臨床容量をより角度高く設定することが可能となりますので、より効率的、経済的な臨床開発に向けて現在、ペット臨床試験の準備を進めております。次に、現在研究本部内で取り組んでおります各疾患領域の取り組みについて紹介させていただきます。弊社においては販売、開発、研究、それぞれ注力する疾患が互いに関連しながら、一つの研究疾患領域において、非常に相対として強みを作っていけるような、そういう取り組みをしております。研究本部においては、もうすでにある程度強みを構築しているコア領域と、これから今、そういった強みのアセットを構築しようとしているフロンティア領域、もうこの二つの疾患領域に分けて研究を進めております。まず感染症領域ですけれども、感染症領域において、ウイルス感染症については、HIV、そしてインフルエンザを中心とする呼吸器ウイルスの創薬研究をかなり精力的に進めております。また、重症感染症の領域においては、シフデルコールの開発支援研究をしっかり進めつつ、次の重症感染症の治療薬につながる創薬プログラムを複数動かしております。進行細胞感染症については、先ほど紹介した北海道大学との共同研究に加えて、GFIT ファンド等を活用することで、結核、あるいはサーガス、リースマニアといった熱帯病の研究を進めております。これらの中で特に HIV 領域の研究というものに現在研究本部としてはかなり注力して取り組んでおります。我々のこの HIV 創薬のコンセプトですけれども、ドルテグラビル、そしてカボテグラビル、二つの品目の価値最大化を通じて、近年慢性疾患とも言えるような状況となってきております、エイズ患者さんたちの QOL をいかに高めるかということについて取り組んでおります。すなわち、ドルテグラビルをキードラッグとする二剤療法を確立すべく、新たなパートナー薬剤、経口でのパートナー薬剤の創生、そしてカボテグラビルをキードラッグとするラップ製剤可能なパートナー薬剤の創生、こういった新たな薬物の創生に向けて、現在複数の創薬プログラムを動かしております。こちらは、カボテグラビルの併用パートナーを見つけようとしているプログラムから見出された化合物の非臨床の体内動態を示したものです。この化合物は非常に結晶中で安定でございまして、筋中投与においては、インビモの試験において、1ヶ月程度の血中濃度の持続というものが確認できております。現在、この創薬プログラムについては、開発候補品の選定に向けて最終的な評価の段階を迎えております。感染症全体の今後の方針ですけれども、この研究領域においては、すでに抗菌薬、抗ウイルス薬については、我々かなり強みと言える研究アセットを有しております。 ですので、今後その強みを生かしつつ、ここに挙げたような4つの課題に対して、適時最適な研究パートナーのと一緒に、このいった課題を解決しつつ、強みのさらなる強化、あるいはそこからのアウトプットの最大化に取り組んでいきたいと考えています。次に、疼痛神経領域ですけれども、疼痛領域においては、慢性疼痛の治療薬の創生に注力しています。副作用を回避したオピオイド創薬、そして新たなメカニズムに基づく非オピオイド創薬、こういったものに複数のプログラムで現在研究を進めております。中枢精神疾患においては、引き続きアルツハイマー、ADHD を中心とした精神疾患の創薬プログラムを進めています。この研究領域におきましても、疼痛領域においては、すでに3つの FIC 候補となるような開発品を創出しております。すなわち、一定の非臨床の評価アセットを私たちはすでに確立しているというふうに考えております。ですので、我々の強みである低分子創薬エンジンと組み合わせることで、ターゲットの研究テーマがあれば、継続的な疼痛領域の開発品を創出できる、そういった状況にあるかと考えています。ですので、今後の課題としては、臨床予測性のさらなる向上をはじめとする、ここに挙げたような課題、克服に向けて、こちらも自社研究に加え、様々な研究パートナーとの共同研究を通じて、こういった課題の解決に取り組んでいっております。フロンティア領域ですけれども、肥満、そして CKD、ナッシュといった疾患に対しては、現在、社内で複数の創薬プログラムを進めています。サルコペニアについては、現在、評価アセットの構築と基盤的な研究を現在取り組んでいます。主要免疫疾患については、ガンペプチドワクチンの開発推進研究を行いつつ、大阪大学とは主要免疫領域において基礎研究を進めています。また、この後のスライドでお示ししますけれども、ここ数年、新たなアジバント免疫不活剤の創生のための研究を続けていましたけれども、既存薬と差別化可能ではないかと思われる化合物を生み出すことに成功しています。こちらがそのデータとなりますけれども、本化合物は、液性免疫、そして細胞性免疫、双方に対して対象となる既存薬を上回る非常に強い免疫増強作用を維持していることが、非臨床の試験ではありますが、確認することができています。今後、感染症等を中心とした、様々な疾患に対しての適用というものを考えて研究を進めていく予定があります。以上が、現在取り組んでおります疾患研究の概要になります。こういった取り組みを踏まえて、次年度2017年度の目標でございますが、冒頭申し上げましたように、2020年度までに臨床入り開発品を10品目以上創生するという目標に対しまして、次年度、1年目の次年度は、HIV 領域での開発候補品というものをぜひ創出したいというふうに考えております。また、開発品については2品目以上の創出を目指して取り組んでまいります。外部連携に関しましては、そういった様々な外部連携から得られるシーズを用いた新たな創薬プログラムの立ち上げ。そして、今年度1年間少し控えておりましたけれども、新たな三々連携の共同研究を開始することで、アウトプットというものをさらに最大化していきたいというふうに考えています。もちろん、現在行っております共同研究のマイルストーンをしっかり達成していくということも、にも取り組んでいきます。臨床予測性向上に関しましては、こちらも様々な共同研究から得られた成果を創出していきたいと考えますし、今日報告しましたペットイメージングツールを用いた臨床試験に取り組んでいく予定としております。最後に、医薬研究本部の人事評価制度について簡単に紹介させていただきます。昨年来、研究本部の中で、研究所としてですね、あるべき人事制度、人事評価制度について議論をしてまいりました。その結果、全社的な人事制度の枠の中ではありますけれども、ここにお示しする4つの職群ラダーというものを設定しまして、こういった多様な人材がチームを組むことで、より生産性の高い研究組織へと高めていきたいというふうに考えています。 すなわち研究マネージャーに加えまして、まあ、新たな創薬の価値を提案して、それをリードしていけるような提案型の研究リーダー、そしてまあ、そういった創薬を進めていく中で発生する様々な創薬課題に対して高いサイエンス力を持って課題を解決できる研究プロフェッショナル、そしてまあ高い実験スキルを有する研究技術者、まあ、こういった方たちをしっかり育成評価することで、よりまあ生産性の高い研究組織へと導いていきたいというふうに考えております。私からは以上になります。どうもありがとうございました。
それでは改めまして CMC 研究本部長の日浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方から10分ほどお時間をいただきまして、CMC 領域についてご紹介をさせていただきます。それでは、CMC のビジョンを Benefit for All の製品開発という言葉でお示しさせていただきました。CMC と言いますのは、化合物を患者様に使っていただく医薬品の形にする製品開発、すなわちものづくりの研究を行っております。弊社中期経営計画で示しました、創薬型製薬企業として社会とともに成長し続けるというメッセージのもと、社会の希望を満たす医薬品の創生というところを基軸にしていきたいと考えております。こちらに示しておりますアジェンダに従ってお話をさせていただきます。では、早速 SGS 2020の達成に向けてというお話をさせていただきます。現在医薬品業界の環境は激変しておりまして、社会的ニーズもどんどん変化をしております。革新的新薬の創生に加えまして、医療経済性などに代表されますバリューベーストメディスン、こちらの方がますます期待されているところになります。まあ、そういう中で CMC のできることというのは非常に大きいと考えておりまして、私たちにとってはまさにチャンスであるというふうに考えております。私たちのビジョンの具現化としまして3つのポイントを挙げさせていただきました。こちらです。安心できる最も良い薬の提供とは、高品質で患者様のニーズを満たす付加価値の高い製品の創生であると考えています。塩野義の薬は安心して使えるねと信頼して使っていただけるような製品を開発してまいります。また医療化経済性の向上とは、アフォーダブルな製品を開発するために売上原価の低減ですとか、あと膨大な開発をスリム化するような努力によりまして、納得感のあるコストパフォーマンスを実現していきたいと考えております。自社創薬の成功率向上につきましては、創薬や開発の初期にイノベーティブな CMC 研究で貢献することにより、難度の高い創薬研究に新しいソリューションを提供してまいります。それでは2016年度の成果を振り返らせていただきます。昨年の本説明会におきましては、プラスワンの製品開発というキーワードとともに、付加価値の高い製品開発を行うというふうに述べさせていただきました。本年ですが、ナルデメジン、セフィデロコール、オキシコドン乱用防止除法上、また、抗インフルエンザ薬の S033188 など、豊富な開発後期品を順調に進捗させることができました。また、いくつかのブレイクスルーがありましたので、そちらの実例をこれから4件、製薬、製剤、分析という順でご紹介をさせていただきます。まず最初ですけれども、中分子、すなわちペプチドの合成技術開発についてです。この合成困難な難溶性ペプチドと書かれてありますが、難溶性のペプチドというのは合成や生成が非常に難しく、収率を上げていくことができません。そこで私どもが開発しましたのが、こちらになります。溶きやすい分子構造の状態でアミノ酸を接続していきまして、まあ、最後に生成までかけた後に分子内転移反応を用いまして構造変換を行うというようなことを考えました。こちらの方に不純物の解析の図を載せております。一般法で制しました場合と、塩野義法で制しました場合、除去できた不純物をこのグレーの三角でお示ししております。生成効率が画期的に上がりまして、不純物を5分の1以下に削減することに成功いたしました。また、合わせて収率を2倍以上に向上させることができました。塩野義は低分子だけじゃない、中分子も強みとしていけるように今後も取り組んでいきたいと考えております。続きまして、超低顔料製剤の均一化技術です。 ナルデメジンの開発におきましては、1錠中 0.2 ミリグラムという超低含量の製剤を作る必要がありました。で、大量の粉、一般的なお話なんですが、一般的に大量の粉に微量の粉を混ぜる、均一になるように混ぜるというのは、簡単なことではなく、混ぜれば混ぜるほど分離するということがよく起こります。で、そのために一般的にですが、製剤、錠剤を製する際には増粒してから打錠するというような工程を使います。ところがです、ナルデメジンの原薬の場合には、この原薬が水分によって分解する、また超難溶性であるというようなことがありまして、一般的な増粒法、また乾式の増粒法も適用することができませんでした。まあ、このような八方塞がりの状況で編み出しましたのが、こちらの複合体形成技術です。で、こちらはコピーのトナーなどに使われるような技術なのですけれども、こちらの混合の工程にノウハウがあります。こちらのグラフを見ていただきたいのですけれども、縦軸に1乗1乗の顔料のばらつきである変動係数をお示ししております。赤がナルデメジン錠で、グレーの方が従来法で制した1ミリグラム錠の実例なのですけれども、比較していただきますと、ナルデメジン錠が非常に顔料のばらつきが低いということがお分かりいただけるかなと思います。またこちらの製法で科学的な安定化も達成することができており、ナルデメジン錠は従来にない非常に高品質というのを達成することができました。続きまして、吸入製剤のイノベーティブな基盤技術についてご紹介をさせていただきます。肺や気管に薬物を確実に送達させるシステムにおいて必要なポイントとしまして、原薬の微細化、そして使いやすいデバイスといったものが必要になります。しかし、原薬を微細化するだけでは肺に薬物を送達することができません。と言いますのは、原薬は微細化してしまいますと凝集しやすくなり、肺に送達することができないからです。で、このために、こう、と吸っただけで、肺に送達させるというためには、先ほども例に出てきました複合体形成技術。こちらを使いまして、肺や気管で複合体からさらに原薬を放出することにより確実に肺に送達するというようなシステムを完成することができました。で、この効率的な肺や気管への送達を 55% まで上げることに成功いたしました。非常にこの 55% というのは高い数値になります。こちらの基盤技術をこれから、いろいろな吸入製剤の方に使っていきたいというふうに考えております。最後4点目ですけれども、こちらは2017年4月に全面施行となります。ICH-Q3D と呼ばれるグローバル基準に対応する微量金属分析技術です。従来は金属分析といいますと、金属種を特定できないような工程試験法で管理をしておりましたけれども、数年前に ICP-MS と呼ばれる高感度金属分析機器を導入しまして、PPM オーダーで金属種を特定できる分析法を立ち上げることができました。で、まあそこまではどこの会社もやらなければならなかったことなのですけれども、私たちはさらにそれを進化させまして、こちらの 0.01 から 0.1ppm の非常に高感度で、すべての金属種を一気に同時に、そしてどのような化合物にでも適用できるというような分析法を立ち上げることに成功いたしました。金属種の中には高温で処理しますと揮発してしまうようなものもありまして、もともと入っている金属を減衰させず、また外の金属を混入させないといったような前処理のやり方にノウハウがあります。ICH の準拠と効率化を達成しまして、試験法の迅速開発の技術基盤を確立することができたと考えております。それでは続きまして2017年度の取り組みにお話を移してまいります。これからも社会とともに成長し続けるために、私どもはベネフィットフォアオールというビジョンのもと、社会の希望を満たす製品価値の創生に取り組んでまいります。具体的に申し上げますと、アフォーダブルな価格で利便性、安全性、吸収性などを向上し、患者様だけでない全てのステークホルダーの皆様の笑顔が見えるイノベーションに取り組んでいく所存でございます。2017年度の目標の一つ目です。開発後期品の確実かつ迅速な申請に昨年同様取り組んでいきます。来年度はセフィデロコール S033188 小児 ADHD 治療薬などの申請に取り組みます。 こちらの目標の一つであります、グローバルレギュレーション対応力による確実な開発の目標値、トラブルのゼロ化というのは、簡単に見えるかもしれないのですが、実は大きなチャレンジでして、徹底したリスクアセスメントと各当局とのコミュニケーションの最適化によって、着実に実現していきたいと考えております。また、合わせて、コグス、売上原価の改善努力も続けていきます。目標の二つ目ですが、化合物の価値最大化に取り組みます。昨年もお話をさせていただきました NTE 創薬をさらに進化させまして、戦略的 LCM を自社品に絞って行うことにより、タスクリソースの効率化と集中を行います。こちらの方が定量目標になっております。創薬研究にコミットし、イノベーティブで高度な CMC 技術を適用することにより、2020年までに不板4品目以上を目指します。また、画期的な CMC 技術の獲得、こちらの方を2020年までに3件以上行っていきたいと考えております。上で述べました LCM 強化による展開、こちらの方による不板というのを2020年までに2品目以上行います。以上、CMC のコアコンピタンスを強みに、バリューチェーンの境界域での連携強化に努めてまいります。以上です。ありがとうございました。
改めまして、皆さんこんにちは。グローバル医薬開発本部長の畑中でございます。開発医療機につきまして、私の方からご紹介させていただきます。まずは、2016年度、本年度のですね、開発のビジョンといたしまして、こちらを示しております。効率的かつ着実な開発ということを目標としてやってまいりました。まあ、具体的には、昨年度もこの場でお話しいたしましたが、コストマネジメント、そして、グローバルオペレーション、まあ、昨年はグローバル開発という表現を使っておりましたが、まあ、特にグローバルオペレーションを中心とした強化を対応してまいりました。まあ、このあたりの取り組みにつきましては、後ほどまたご紹介させていただきます。で、本日のアジェンダでございますが、今お話した SDS2010 の達成に向けてということで、目標、取り組みの現状、そして、16年度の成果といたしまして、各パイプラインの進捗状況、そして、こちら記載しております、4つの化合物、少しデータをですね、お示しさせていただきまして、まあ、状況をお知らせしたいと思っています。そして、17年度の目標といたしまして、まあ、今、試験をやっておりますパイプラインの予定の進捗、これをですね、ご紹介させていただきたいと思っております。で、まず、SDS2020 の達成に向けてということで、まあ、2020年度までの開発の目標といたしまして、私ども、こちらございます、開発期中の同質品目、そして現発売品目、これを含めてでございますが、10品目以上の製品をグローバルの市場に提供しているということで、まあ、現状、赤丸でこう記載しておりますが、3品目、残りの方が多い状況ではございます。ただ、今、試験をやっているものをですね、数えますと、なんとかクリアできそうな状況になっております。逆に言いますと、失敗できないということでもあります。まあ、そのためにですね、生産性のさらなる向上が必要だというふうに考えておりますし、またそのために、特にですね、やっぱりグローバルのオペレーション、これをしっかりやっていく体制をきちんと作っていく必要があると。まあ、後ほどまたお話しますけれども、03318で本当に痛感しているところでございます。そこに尽きるというふうに思っております。で、ちょっと話が変わりますが、グローバル開発の現状について少しお話しさせていただきますけれども、皆さんもご存知のように外部環境としましては、まあ、こちら2項目にまとめさせていただいておりますが、医薬品業界全体の生産性の低下、あるいは市場、あるいは施策、まあ、不透明な部分がございます。一方、2016年度の塩野義どうであったかということを右側に記載しておりますけれども、033188でですね、初めての本格的なグローバル3をですね、実施いたしたところでございます。で、一方、これまでどうしても国内の試験が多かった部分があるんですが、それが海外に出ていくことによって、まあ当たり前といえば当たり前なんですが、開発費用が増加しております。そういう意味でコストのコントロールがかなり重要になってくるということですね。そして一部、海外でやっている試験の化合物、一部においてですね、まあ、試験開始時のフィジビリティの精度があまり高くないことによるですね、試験期間の延長というのも生じております。まあ、こういったことがございますので、臨床試験のコストマネジメント、マネジメントの強化、そしてオペレーションのですね、強化というのが、まあ、これやはり本当に大事だなというのを痛感しているところでございます。 で、2016年の取り組みでございますが、今お話したコストマネジメントにつきましては、昨年度もお示しした会議体が載せてあります。ただ、黒字でちょっと太くしてある R&D 予算執行会議というのを、今年度新規に設けております。まあ、今日参加しております、塩田と日浦、そして信頼性保証本部の岩崎、R&D に関係する執行役員4名で、それぞれの化合物のですね、まあ、それを投資していくのかどうかというのを決定するような会議体を持って、それによって最終的に執行するかどうかを決めるというようなことをしてまいりました。で、右側にはですね、グローバルオペレーションの強化ということで、グローバルディベロップメントプランニングミーティング、あるいはグローバルクリニカルオペレーションミーティングということで、これは何かと言いますと、まあ、日本とアメリカとヨーロッパ、それぞれグループ会社も込みで、まあ、3社で一緒にグローバルの仕組みをやるわけですが、それぞれの局の、まあ、開発のトップ、同士でですね、リソース、コスト、そして、まあ、プロジェクト内で、やはりいろいろ問題出てまいることが多いので、そのあたりの問題解決をしっかり三位一体になってやっていくということを取り組んでまいりました。まあ、とはいうものの、まだまだ、先ほど来お話しておりますが、まあ、2020年の目標達成には、まだ不十分なところがございますので、これは来年度もですね、同じところに、しっかり注力していって、さらに、強化していきたいというふうに考えているところでございます。続きまして、2016年の成果につきまして、パイプラインの現状でございますが、承認申請のステージに持ち込むことができたものといたしまして、サインバルタ、これにつきましては慢性腰痛症に伴う疼痛、あるいは変形性関節症に伴う疼痛、この二つにつきましては、なんとか、まあ、今年内に承認のステージに持っていけたというものでございます。で、グアン発信承認の ADHD でございますが、こちらにつきましては、なんとかですね、今年度中に承認取得ができそうです。並べにつきましても、米国、日本、これも同じように今年度中になんとかですね、承認取得ができそうな状況になっております。並べにつきましては、欧州は申請をしたところでございます。オキシコドン、慢性疼痛における疼痛乱用防止制度でございますが、これにつきましては、今年度内に申請することができました。アステアにつきましては、これは、まだ申請しておりませんが、なんとか今月中に申請できる準備がもう整っておりますので、まあ、ここは間違いなくいけるだろうというふうに思っております。で、フェーズ3のフェーズに移ったものを次にお示ししておりますが、033188、まあ、成人の方でございますが、これは今、グローバルのフェーズ3を実施しております。承認につきましても、同じように日本ではありますが、フェーズ3を今実施しているところでございます。で、セフィデロコールにつきましては、フェーズ2のグローバル試験、これ完了いたしまして、実はこれ CUTI を対象としたフェーズ2試験ではあったんですが、この結果をもちまして、アメリカでの申請をするということで、現在申請の準備をしている最中でございます。フェーズ3でグローバル実施しておりますけれども、これはどちらかというと EU 申請用、あるいは、まあ、日本も含めてですが、申請用の試験を今実施している最中でございます。ルストロンパグ、グアンファッシン588410、オスピニアにつきましては、記載してある国々で今試験を実施している最中でございまして、ビスデキサンアフェタミン承認の ADHD でございますが、これにつきましてはフェーズ3が完了して、申請の準備をしている最中でございます。続きまして、フェーズ1からフェーズ2のステージにある化合物でございますが、237648、肥満症を対象とした化合物でございます。フェーズ1を米国で完了いたしまして、日本でフェーズ2を完了しております。これについては後ほど少しだけ結果をお示ししたいというふうに思っております。あとですね、588410222611、これに癌に関する治療薬でございますが、これは現在まだ試験を実施中ということで、120083、こちらにつきましては、米国においてフェーズ2を開始したところでございます。600918については、日本においてフェーズ1を開始したというステージでございます。で、ここから主要な改善品目のご紹介をさせていただきます。まず、033188でございますが、まあ、キャップエンドヌクレアーズ阻害剤ということで、現在先ほども話しましたフェーズ3実施中ということでですね、先駆け審査指定制度の対象品目ということで、2017年度申請予定で進めております。ここから数枚使いまして、フェーズ2の試験の結果をお示しします。まず概要でございますが、通常インフルエンザ感染症患者さん、20歳から64歳の年齢の方々です。400人の患者さんに参加いただきました。投与群といたしましては、実薬群が10ミリ、20ミリ、40ミリ、そしてプラセボ、この4群、各群100例で、試験を実施いたしております。使用目的といたしましては、インフルエンザの利病期間におけるプラセボに対する USA。 そして主要評価項目といたしましては、インフルエンザの利病期間を用いております。まず、インフルエンザの利病期間でございます。こちらにつきましては、一般化ウィルコクソン検定の結果をお示ししておりますけれども、まあ、どの投与量群もですね、プラセボに対しての優越性が証明できているということでございます。同じく、平熱、まあ、37度未満に戻るまでの時間のグラフをお示ししておりますが、これも先ほどのスライドと同じくですね、各投与量群で、プラセボに対する優越性が証明できているということでございます。続きまして、ウイルスのですね、力化の推移をお示ししておりますが、こちらにつきましては、まあ、これも同じような傾向で、すべての実薬投与群でですね、投与24時間後にかなりウイルス量が減りまして、まあ、プラセボとの差ということでいきますと、2日後までその差はあったと。で、その後、まあ、プラセボが追いついてきておりますので、プラセボの差は8日後はございませんけれども、ただ、少なくとも実薬群につきましては、一度落ちたウイルス量は8日後まで、まあ、維持できたということでございます。ですので、かなり早期にですね、この薬剤の場合、ウイルスを叩くことができますので、まあ、実際にデータでどこまでお示しできるか、治験の間ですね、そこは難しいところあるかもしれませんが、家庭内感染あるいは二次感染ですね、そういったことにも十分寄与できる化合物ではないかというふうには考えております。続きまして、安全性につきまして、お話しさせていただきます。こちらございます実薬、まあ、投与量群ごととプラセボの発現率ですね、有害事象と副作用の発現率を示しておりますが、まあ、見ていただければお分かりいただけますが、プラセボと大きな差はございません。実際に発現率が 3% 以上の有害事象につきましては、頭痛、下痢、ALT、AST 増加ですね、肝機能関係、そして白血球数の減少というものが出ておりますが、これもプラセボと大きな差はないということが見ていただけるかと思います。そして、重篤な有害事象は一例も発現しておりません、試験の中で。そして、死亡例もございません。ということなので、安全性につきましては、かなり高いのではないかというふうに考えております。続きまして、現在実施中のですね、グローバルの3層試験、私どもキャプストーンというふうに名前を付けて呼んでおりますが、2つ試験をやっておりますので、その概要を少しお話しいたします。キャプストーン1につきましては、健常のインフルエンザ患者さん、12歳から64歳までの患者さんを対象といたしまして、1500人の方に参加いただこうというふうに思っております。実施国につきましては、日本と北米とアジアということで、投与群につきましてはですね、これ年齢で分けております。20から64歳、こちらにつきましては、実薬群の40ミリか80ミリの段階。ここにつきましてはですね、体重による補正、まあ、割付けをするということで、体重によってどちらの容量を飲んでいただくかというのを決めるような格好にしております。そして、プラセボ、タミフル群、この3群で実施すると。で、12から19歳、この年齢の患者さんに対してはですね、タミフル群を除く2群でやっております。まあ、これ皆さんご承知のように、異常行動の問題がございまして、タミフルの場合は、青少年にはですね、使用が推奨されていないというのがございますので、さすがにこの年齢層でですね、タミフル群、治験とはいえ入れるのは、やはりちょっと問題があるだろうということで外しております。もう一つのフェーズ3の試験として、ハイリスク、キャプストン2ということで、ハイリスク患者さんを対象としたような試験。まあ、こちらで言うとこのハイリスクというのはですね、糖尿病であるとか、心疾患を基礎疾患としてお持ちの患者さん、そういった方を対象にしております。12歳以上の患者さんで、2200人の患者さんに参加いただこうというふうに思っております。自治国が日本、米国、欧州、アジア、そしてですね、かなり集積症例数が多いので、北半球ワンシーズンで終えられるかどうかわかりません。なので、南半球の国々にも、サイトを広げて実施をしようというふうに、まあ、考えております。まあ、当然これ今のシーズンの北半球の結果次第ではありますが、まあ、なかなか2200をハイリスクでこれで集めるのはかなり厳しいので、おそらく南半球の方に行かざるを得ないかなというふうには思っております。投与群につきましては、実薬が40と、は80ですね。プラセボとタミフル群ということで、まあ、主要目的といたしましては、プラセボに対する優越性、インフルエンザ持病期間における優越性ですね。そして、副次的評価項目といたしまして、タミフルとの優越性も見に行こうというふうに思っております。一般化ウイルス国損検定にて解析する予定でございます。で、最後にまあ、市場のポテンシャルを少しお話ししておこうと思います。日本、アメリカ、欧州におけるインフルエンザのですね、患者さんの推計でございますが、まあ、年間で見てみると、どこの国々、まあ、どこの局でもですね、ほぼほぼ1500万人程度、おられるようです。 で、ただですね、その下のグラフ見ていただければお分かりいただけますが、診断あるいは投薬患者の割合というのはやっぱりだいぶ違うと。日本はやはりインフルエンザにかかったら病院行きます。病院行ったら先生ちゃんと治療してくれます。その傾向がアメリカでは若干さらに日本より悪くなって、で、右の方にこうずらっと並んでいる国々、EU の国々だとですね、ほとんど、まあ、病院に行ったとしてもあんまり治療もされてないという状況がございます。なので、まあ、こういった海外の市場の拡大、今後ですね、こういったところに入っていくことによって市場の拡大のポテンシャルはやっぱり大きいのかなというふうに思っておりますので、まあ、私ども医療経済評価も踏まえてですね、グローバルに製品価値を最大化していけるのではないかというふうに考えております。続きまして、セフィデロコールに移らせていただきます。セフィデロコールにつきましては、多剤耐性グラム陰性菌感染症ということで、先ほども話しましたが、CUTI のフェーズ2の試験の結果が良好でございましたので、その結果をもって、アメリカにおいて申請をすると。そして、フェーズ3として、カルバベネム耐性菌感染症に対する試験ということですね。これは、先ほども話した EU 用、日本用ですね。そしてですね、もう一つフェーズ3やっておりまして、院内肺炎、人工呼吸関連肺炎に対する試験ということで、これにつきましては、アメリカの方の CUTI、それを追いかける形で、まあ、LCM としてこの試験を位置づけてやっております。この品目の場合は QIDP の指定品目でございまして、2017年度上期にアメリカで申請をする予定で、今、作業を進めているところでございます。耐性菌サーベイランスにおける抗菌活性についてお示しします。まあ、カルフェネム系で最も使われているメロペネムと、あるいは、黄色の三角で書いてあるコルチチン、まあ、カルバ耐性でですね、一番使われている薬剤だと思いますけども、まあ、あるいは、緑の三角のアビカツなんかと比べてもですね、セフィデロコールにつきましては、抗菌スペクトラム広いですし、まあ、耐性菌に対する活性効果も強いということが見ていただけるかと思います。ここから3枚ほど使いましてですね、先ほど来お話しております CUTI の試験の結果を簡単にお話しします。まず試験の概要でございますが、まあ、スクリーニングを、期を経てですね、実薬群とイミペネム、シラスタチン、これを対象群としておりますが、第1の症例数の割合でですね、まあ、どちらかの群に割り付けられた患者さんが7日から14日の治療されると。で、実際投与が終わって7日後、このスライドでは TOC と書いてあります。テストオブキュアというポイント。ここで治癒判定を一致するというような試験になっておりまして、まあ、この TOC における、臨床効果と細菌学的効果の複合エンドポイントで、プライマリーエンドポイントを評価しております。で、有効性の結果でございますが、非劣性検証をするという目的でやっておりましたが、まあ、非劣性が検証できましたので、その次に US を見に行ったところ、両方とも言えております。なので、有効性については極めて良い結果が得られたというふうに考えております。で、安全性でございます。セフィデロコール、対象薬のイミペネム、シラスタチンでございますが、症例数が2対1の割合ですので、まあ、この図でですね、発現率の方ですね、パーセンテージ、括弧の中にありますが、そちらの方をちょっと見ていただければ、お分かりいただけると思いますが、まあ、有害事象、副作用、ともに両群で大きな差異はない。数字だけでいきますと、セフィデロコールの方が若干小さい数字になっている。これはですね、下の発現率が 3% 以上の有害事象につきましても、同じような傾向がありまして、まあ、下痢、高血圧、便秘、注射部位、疼痛などがございますが、まあ、括弧内の数字は、若干セフィデロコールの方が低いと。ということが見て取れるかと思います。そういう意味では、少なくとも安全性についてですね、対象薬と比べて劣っているということはないということが、まあ、それは確実に言えようかと思います。で、ここで最後に、多剤耐性グラム陰性菌の感染症の現況でございます。まあ、これ皆さんよくもご存知のことだと思いますが、アメリカでは年間200万人以上感染して、そのうち少なくとも2万3000人の方が死亡されていると。あと、ヨーロッパですと、年間に4万5千人ぐらいの方が死亡されていて、そのうち3分の2がグラム陰性感染菌、感染による死亡であるというふうに推定されているようで、まあ、日本も含めて、最近 AMR についてですね、国の方もいろいろ活動されているということ、まあ、そういったものが活発化している現況から言っても、やはりこういったものは脅威になるということを国としても認識している状況かと思います。そして、多剤耐性グラム陰性菌感染症の中でですね、 カルバペニウム耐性グラム陰性菌感染症が最も難治性で死亡率も高いということが言われています。まあ、その下に4つほどいろいろ書いてありますが、まあ、特に原因菌がアステンドバクター及び緑膿菌であるということ。そして、実際に治療選択肢は、まあ、先ほどちょっとお話しましたが、コリスチンがよく使われておりますが、耐性の増加、コリスチン耐性の増加を認められておるとか、あとは安全性に場合によって懸念があるというような報告もあるようです。まあ、全身もまだまだ治療が完成できているような領域でございませんので、ここにですね、私どもテピドロコール投入することによって、この多剤耐性グラム陰性菌感染症、これにですね、まあ、貢献して、その治療に貢献してまいりたいというふうに考えております。続きまして、ADHD 群に ADHD の治療薬として、グアンファシンディスデキサンアンフェタミンについてご紹介いたします。ご安心につきましては、まあ、ノンスティミラントに分離される化合物でございまして、日本においては承認を適用申請しておりまして、まあ、先ほどお話しましたが、今年度中に承認取得をできそうだという状況でございます。予定としましては、2017年度成人のフェーズ3、今実施しております成人のフェーズ3を終了したいというふうに思っております。次のページにリスデキサンアンフェタミンについてご紹介しておりますが、まあ、これはスティミラントに分離される化合物でございまして、日本において承認適用のフェーズ3の長期投与試験、これをですね、まあ、来年度承認適用の申請をしたいというふうに考えております。ここから2枚ほど使いましてですね、リスデキサンアンフェタミンにつきましての試験の結果、フェーズ2、国内で実施しましたフェーズ2、3の結果を簡単にご紹介いたします。まあ、投与群といたしましては、実薬群として30、50、70、この3群とプラセボとの比較をしておりますが、まあ、どの群、投与群にもおきまして、プラセボに対する有意な改善を示すことができております。一方、次のページ、安全性でございますが、3例以上の有害異常が発現したものを示しておりますが、鼻咽頭炎、食欲減退、初期不眠症、あるいは不眠症、頭痛といったものが代表的なものとして出ております。まあ、これはプラセボと比べて、当然、実薬群の方が発現頻度が高いというようなものでございます。ただ、この有害異常については、海外ですに、まあ、かなり広い方々に、使用されている化合物でございますので、まあ、そこの実情から見てもですね、それと比べて大きな差異のあるものではないということ。あともう一つは、すべてが軽度で、重篤なものは見られてないということがございます。そういう意味ではですね、安全性上、まあ、プラセボに比べては差あるけれども、これはあと有効性の問題で、そこがきっちりすれば、まあ、十分使えるだろうということだと思います。実際のですね、その、有害種の発現時期については30ミリが多かったということで、まあ、これはなぜかと言いますと、試験デザインと言いますか、投与方法自体が50ミリの場合は30、50。70の時は30、50、70。この順序で強制増量しております。で、こういった化合物の場合は、投与初期にいろんなものが出て、それが投与するに従って、特に消化器症状なんかは慣れが生じて、次の投与量に上がってもあまり出てこないというのが一般的かなというふうに思っておりますが、まあ、今回の場合も同じようにですね、初期容量の30ミリで、発現した有害者がやはり多かったという傾向が見て取れました。で、ここから ADHD の市場について少しだけお話しさせていただきます。2010年に53億程度のものがですね、2016年330億ぐらいの市場になっております。まあ、その過程で2012年、13年にストラテラ、コンサータが成人適用を取っておるということで、まあ、これまで年平均 30% 以上の拡大を続ける市場でございます。で、実際に ADHD のですね、日本における受診の状況、まあ、お示ししておりますが、小児成人と分けてお示ししておりますけれども、まあ、どちらもですね、有病者に比べて診断患者さん、あるいは薬物治療患者さん、これはもう極めて低い比率になっております。で、特にその傾向が成人において、顕著でございます。まあ、この結果からですね、やはり ADHD の病気に対する認識、理解度がまだまだ世の中に広まっていない。その結果として、病院に行かれていないということにつながっておりますし、病院に行かれないので適切な治療がされていないということが言えようかと思います。で、ADHD 患者支援を通じた社会への貢献ということで、まあ、一番問題になっているのが、労働損失というところが一つ挙げられようかと思います。アメリカにおいては、この労働損失はですね、年間約35日ぐらいの欠勤に匹敵するという話もございますし、試算したところ、日本だと、だいたい 1.2 兆円ぐらい十分に活用されていない資源があるというふうに言われております。私ども、子供の未来支援準備室、まあ、来年度、 4月からは、子ども未来支援室という活動をしておりますが、その活動も含めてですね、ADHD を含む発達障害に対する様々なサポートを行っていきたいと思っております。そして、開発としては、今開発しております、2つの ADHD 治療薬、この開発を通じまして、個人が本来の能力を発揮して、そして活躍できる社会づくりに貢献したいというふうに考えております。で、続きまして237648に移らせていただきます。こちらにつきましては、先ほども少し触れさせていただきましたが、国内でフェーズ2をしております。まあ、ニューロペプタイル YY5 の受容体の拮抗剤ということで、2367のずっとこう続いている Y5 のパイプラインでございます。体糖の異常、または2型糖尿病でかつ脂質異常症を合併した肥満患者さんを対象に、まあ、216人の患者さんに参加いただいてですね、日本で試験をやりました。投与群としては4群ということで1群、1群クラセボが入っておりますが、実際群としては3群ということでやりましたけれども、安全性については全く問題がないという結論が得られております。まあ、先行化合物でですね、認めた白血球減少や、肝障害の副作用はなかったというデータが得られておりますが、一方で有効性、体重の減少率、これをプライマリーエンドポイントにしておりましたが、プラセボと比較して、まあ、すべての実薬投与群で、有意な差はありました。ただ、こちらございます、日本肥満学会提唱の 3% 以上、まあ、プラセボ調整ですが、ここを到達することができなかったということで、まあ、そういう結果が得られてしまっております。で、実際にはですね、今、この結果を詳細に分析しておるところでございまして、まあ、開発戦略を見直しをすると、いうことを今行っているところでございます。まあ、こういう肥満症の患者さんにつきましてはですね、コンプライアンスの問題ともやはりあるのかなという気がしますので、そのコンプライアンスの改善のために、注射剤っていうものも含めてですね、今後戦略どうしていこうっていうのを、まあ、早急に検討して、次の試験に移行したいというふうに考えております。最後になります。2017年度の目標でございます。まあ、最初の方でお話ししましたけれども、目標としては変えません。今年度、来年度、全く同じもので、グローバルオペレーションの体制、コストマネジメント強化、これを徹底的にやりたいというふうに思っております。その結果として、承認は2品目、申請5品目、6適用というのを達成したいというふうに思っておりまして、具体的にはこちらになります。キシコドン、アステアにつきましては、日本において承認を得る。ルストロモパグ033188成人でございます。そして小児セフィデロコール、リスデキサンアンフィタミン、オスピーナ、これはここに記載してあります国々で申請のステージに持ち込みたい。まあおそらくここはしなければならないしできるというふうに思っておりますが、これを達成したいというふうに思っております。で、次につきましてフェーズ1からフェーズ3、ここにつきましてはですね、今実施しているものをとにかくやりきると。遅れなくやりきるというところに注力するというのが一つ言えようかと思います。ただその中で600918、これにつきましてはフェーズ2の試験を実施するところのステージに、まあおそらくいけるだろうと思っております。そして、グワンハンシン成人の ADHD でございますが、こちらについては現在実施中のフェーズ3を完了して、できる限り早期に申請のステージに持っていきたいというふうに考えております。私からのスライド最後になります。グローバルに開発品を提供し続ける、私ども今日お話ししましたが、感染症、そして疼痛神経の中でも特に ADHD に注力します。この2つの領域に、まあ、開発、注力することによって、それを結果としてグローバルに開発品を提供し続けることがつながると思っています。その先にはですね、塩野義の存在感、グローバルでの存在感を上げていくことに寄与したいというふうに思っております。私からのお話は以上になります。ありがとうございました。
はい、総括をさせていただく前に、先日2月に、アメリカのシアトルで開催されましたクロイでのですね、B 部社の、発表内容も含めましてですね、私ども塩野義の、まあ、目から見た B 部社の創薬戦略について一言お話をさせていただいた方がいいかなと思ってあえてさせていただいております。いろいろな方からギリアドは CEO まで来てるのに塩野義は来ないのかと、まあ、いろいろなご批判もいただきましたが、私どもが直接やってるわけではないので、まあ、そこは B 部さんにお任せということではあるんですが、ただ塩野義はそれをどのように考えているのかということに、まあ、お話をさせていただくのはいいことだろうというふうに思っております。 正直申し上げて HIV 全体を俯瞰いたしますと、例えばキュアトリートメントであるとか、本当に素晴らしく効くワクチンがですね、近い将来出るかと言われると、まあ、いろんなベンチャーさんも含めて努力はしておられますが、そんな5年とかの単位で出てくるほど物事は進んでいないだろうというふうに潮の意としては見ています。まあ、どんなに早くても10年とかかかるのかなということで、2020年代の後半ぐらいまではですね、現在の治療、これをどのように改善をしていくかということがほとんどのメインバトルフィールドだろうというふうに思っています。その中で、抗 HIV の創薬戦略につきましては、塩田からも少し、まあ、発表させていただきましたが、ドルテの、まあ、経口剤としての合剤化のパートナー戦略でありますとか、カボの注射剤としての併用パートナー戦略であるとか、まあ、こういったことについて、私どもの強みを中心にやっていくと同時にですね、カボについては、予防、これは2020年以降にデータが出てきますけれども、このマーケットは、まあ、トゥルバダのマーケットのサイズから見ても非常に大きいというふうに考えておりますので、予防戦略もですね、我々としたら考えていくんだろうというふうに思っております。これも塩田の方から話がありましたが、ここまで HIV が進んでくると、アクティブイングリーデントの数は、ザ・スモーラー・ザ・ベターですし、量もザ・スモーラー・ザ・ベターだろうというふうに思っています。結局少ないイングリーディエントで少ない量で患者さんのお体に負担をかけない慢性治療としての HIV の次の世代というのを、まあ、我々考えていかなければいけないんだろうということで、塩野義としてそこに貢献できることが、まあ、あるだろうということで、実は今私どもが社内で作っているプロジェクトの中で、かかっている人数、かかっているプロジェクト員全体は HIV が未だに最大でございます。そこにかなりのリソースを、まあ、割いてやっているということです。で、これがVIV社から出ております HIV 開発薬の状況。今日はリルピビリンとのスウォードスタディについて少しお話をさせていただきますが、ジェミニというスタディのもとでですね、ドルテグラビト 3TC、これも順調に進行しておりますし、カボの持続のフェーズ3としての1ヶ月に1回の注射、そして一番右にありますカボのプリベンション。加えて、そのぐらいまでにですね、新たな配合剤として、私どもが、今日、塩田が、新しくいい化合物をなんとか、まあ、来年度作りたいというふうに言っておりますが、これを、まあ、かませるというようなことを、まあ、考えられればいいなと。当然、まあ、VIVも GSK も新しいマネジメントになっていきますので、VIV 社に対するコミットメントという点では、両社とも非常に大きいものがあります。GSK と塩野義が中心になってですね、ここのパイプラインの補完を考えていくというのが、我々の基本的な考え方でございます。スモード試験につきましては、プロトコール、皆様ご存知でいらっしゃいますので、詳しくは述べませんが、主要な目的は3剤、まあ、あるいは4剤必要だという、そのカレントセラピーをですね、2剤でうまくコントロールできるのかと、結果として有効性、安全性、並びに耐性の発現がどうなのかということを見る試験ということでございまして、プライマリーにはですね、うまくいっているというふうに考えています。データの出し方はですね、正直申し上げて、VIVの方が地味だと思いますが、中身をどのぐらいの症例数でどういうふうな有効性で、どういうふうな、まあ、結果が出ているのかというのを見ていただけばですね、このフェーズ3が、まあ、いかに妥当性の高い、きちっとしたフェーズ3かというのはご理解をいただけるというふうに思います。きちっと統計的にも力のあるデータでお話をすると。まあ、いうことを旨としておりますし、その点からすると非常にうまくいっている試験なんだろうというふうに思っております。最後に上司ターゲットでございますが、ご覧になっていただきますように、17年度以降かなり目白押しでございます。17年度、ナルデメジンのプデューファー来週なので、来週の方が研究開発 R&D も良かったかという説もあるんですが、それはそれとしてですね、まあ今のところはきちんと進むだろうというふうに、まあ、自信を持っておりますので、17年度、まあ、ナルデメジンのアメリカ、それからナルデメジンの日本、ADHD のグアンファシンと、まあ、オキシコドン、これは乱予防止製剤と皮下疼痛への拡大、まあ、ここに開始されまして、18年度、33188と、まあ、イスレクサンフィタミン、それから、アメリカではセフィデロコールとルスストロンボパグと、 ということで、ここら辺がまあ我々の鍵になっていくということでございます。先ほど言い忘れました細かいことでございます。オスフィーナのドライネススタディはやっておりますが、そのままやったままでお金を向こう様がお払いいただくというスキームになっておりますので、まあ、わずかな金額数ミリオンだと思いますが、まあ、私どもの負担ではなく、まあ、相手様になっていくということで、それはオスフィーナのドライネスが拡大をするのは、巡り巡って私どもの、オスフィーナを通したレベニューが大きくなるということに、つながっていく。まあ、いうふうに考えているところでございます。以上、全体的なお話でございますが、来年度に対する考え方といたしまして、基本はですね、33188の非常に大きな、投資というのが、来年度には今年ほどはいかないというふうに思っておりますので、いわゆる、通常、今まで数年行ってきた研究開発費のプラスアルファ程度で動かせるだろうというふうに思っています。逆に言うとですね、プライオリティをつけてそう動かさなければならないというふうに思っています。実は初期の候補で人金が全部つききっていないというのが正直なところでございまして、他の会社様からするとナイスプログラムというハブなのかもしれませんが、それを含めてどのような薬にどういう資源をかけていって、どのぐらいのお金でどういう達成をするのか、これはもうずっとチャレンジが続くというふうに思っておりますが、研究開発の費用が上がっていきさえすれば、物が出るという世の中でもないですし、それが高ければ、最終的には、どういう価格で売っていくのかという戦略にも、やっぱり少なからず影響が出るということから考えますと、我々としては研究開発の全体的な資源をどのようにうまく使っていくのかということをこれからも考えつつですね、できる限りのイノベーションを起こして進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。少し長くなりましたが、ここで一旦R&D デーの説明とさせていきまして、別途質疑応答をまた受けさせていただきたいというふうに思います。ご清聴どうもありがとうございました。
それでは質疑応答に移りたいと思います。それでは お願いいたします。
大和証券の橋口と申します。大きく2つあります。1つ目が手代木社長にお尋ねしたいんですけれども、プレゼンの83ページ、84ページを見るとですね、結構そのフェーズ3段階にあるものが、17年度に仕上がってしまうものが結構多くて、でそうすると84ページにあるそのフェーズ2前後の品目、ちょっとそのフェーズ3にあるものと比べると現時点で見えているインパクトがやや小さめのものが多いかなっていう印象があるんですけれど、でこういった状況を踏まえてそのフェーズ2前後のですね、中期の開発品のライセンスインですとか、そういった外からの資源の取り込みについてどのようにお考えかということをまずお聞かせください。
おっしゃられる通りだと思います。でもともとそれなりにキャッシュバランスが溜まってくるフェーズにもなっておりまして、適切な投資は行うべきだろうと。特に私どものパターンであれば、各国のセールスインフラみたいなフェーズではないというふうに考えますと、研究開発のパイプラインに対する、技術も含めての、投資というのが妥当だろうというふうに思っておりますが、一方で適切なプライスタグとは何かということを考えたときに、レートのフェーズのもので、ベンチャーなんかもそうなんですけれども、とても正当化できるプライスタグではないというようなディールが最近頻発しているので、このあたりを総合的に考えたときに、アーリーのものでですね、妥当なものがあればというふうに思うのと同時に、私どもの得意技はどちらかというと、アーリーであっても、共同開発とか共同研究をすることによって、自社のリソースも入れながらですね、プロジェクトコントロールするっていうのが比較的得意技なので、そういったものがあればということで、実際いくつか動いているものはございますが、まだ制約とか成立はしておりませんが、おっしゃられたように問題認識は持っているところでございます。
わかりました。で、2点目が、畑中様にぜひお尋ねしたいんですけれども、92ページの上司のターゲットなんですけど、033188の海外が、私19年度かなと思ってたんですけど、記載がないんですが、これがなぜなのかっていうことと、畑中様のご説明の中で、海外で試験開始時のフィジビリティが高くなかったんで、試験期間の延長が生じているものがあるっていうお話がありましたが、これはひょっとして188のことをおっしゃってるんでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。188のですね、海外の申請時期が、 特に伸びているというか、こう後ろに予定しているわけではなくて、先ほどもお話ししましたが、ハイリスクの試験、これが終わるまで基本的には申請することができません。これ皆さんご承知のように FDA の方は2ピボタル必要ですので、最低限2本の試験が有効性を示せないと申請できないということでございます。で、先ほども少しお話ししましたけれども、ハイリスクについては、北半球だけでは終われないということでございますので、その進捗次第で、NDA の時期が FDA の方に、 US の方の NDA の時期が決まってくるということが一つでございます。で、そして先ほどシピジビリティのお話をちょっとさせていただきましたけれども、少なくとも03318のことではございません。
わかりました。以上です。ありがとうございました。
シティに山口と申します。今日はありがとうございました。一つ目の質問が、一応数を毎年数えてるんですが、その2個っていうふうにおっしゃったやつは、この91ページのやつでいくと、この非臨床の中の中枢性のところ、と肥満のやつを一つずつ新しいのが入って2個ということでよろしいのかということと、あとこの左下のそのアルツハイマーのところも、このベースとは ベータセクレタリズは別に A ベータのやつが入ってますけれども、これはまだ数えられる段階ではないのかというところあたりを最初確認させていただきましょうか。
はい。非臨床高粘度2つと言いますのは、ご指摘いただいた、中枢性神経障害性疼痛と肥満症の2つになります。
A ベータね。A ベータっていうか、これ一番左下の、アルツハイマーってこれ A ベータですよね。
あ、はい。こちらは、アウトライセンスの方ですね。はい、こちらは、昨年度、ヤンセン社との共同研究で、認定された化合物で報告させていただいたものになります。
去年度は、わかりました。で、同じところでもう一個だけなんですけど、それ HIV に関して言うと、まあ、当然ながら大事な薬でありまして、去年あたりから、まあ、うまくすれば今年とかっていう話もあったんですけど、その、まあ、着々と進んで来年なのか、その、まあ、ちょっと遅れてるのか、その辺のちょっと感触っていうのはなかなか難しいと思うんですけども、その HIV の次世代っていうのも、相手さんももう一個挙げてきてるところがあるので、その辺はいかがでしょうか。
はい。まあ、HIV の創薬につきましては、発表の中でも申しましたように、かなりまあ、ある意味慢性疾患に近い疾患になってきているということで、まあ、非常にこう、高い安全性が求められる。あるいはまあ、既存薬がまあ、複数ある中で、耐性菌が出にくい、まあ、ジェネティックバリアが高いであるとか、既存の耐性ウイルスにまあ、きちんと効くであるとかっていう、まあ、そういう創薬のハードルはまあ、他の創薬に比べてもかなり高難度な部類に入るというふうに感じておりまして、まあ、ここ2、3年の進捗を見ますと、まあ、やや遅延気味、苦戦気味というふうな感触は得ておりますけれども、まあ、事前とまあそのあたりを乗り越えて、なんとか成果が出せればなというふうには考えています。
ハードルが基本的にかなり高いということですね。御社の制御も含めてという話。で、これ、もう一個だけ最後、R&D ミーティングと直接関係ないんですが、HIV について今日随分お話しいただいたので、一つがお伺いしたいんですけども、ギリアとの製品がすごい似ているという話が前からありまして、で、まあ、IP 的にどうなんだという話も前からあるんですけども、世界中の CEO の中でですね、これについて自分の責任で答えられるのは手職さんしかおられないので、要するに B は答えられないんですね、自分の IP じゃないんで。ってなりまして、GSK も答えられないってこともありまして、まあ、可能な範囲で結構なんですけども、もし何かコメントできるなら教えていただきたい。
現時点ではアクションはしません。
しない。はい。
現時点では。時期を見て、一番聞くタイミングで叱るべき話をさせていただきたい
というところですね。はい、ありがとうございます。以上です。
UBS の関と申します。3点ありまして、1点目がやはりビクテグラビルに対する関心が非常に高いかと思うんですけども、まあ、骨格が残念ながら似ているということで、ドルテグラビル系の化合物が潜在的に有する安全性のセーフティの問題、ちょっと先方なんかセーフティのイシューがあったというふうな感じの記載がちょろっとありましたので、御社のご経験からすると、まあ、どういったものがあり得るのか、このあたりを教えていただけませんでしょうか。
まあ、ドルテグラビルそのものではないんですが、まあ、その前の、まあ、化合物群も含めて言いますと、まあ、肝機能障害が一時あったと。で、あと実際の、 安全性に直接関わるわけではないんですが、クレアチニンがメカニズム的には上がるというところがありますので、それは結果として今回ビクテグラビルも含めて EGFR に関する数値の変化が起きていると。ただこれは臨床的にはあまり問題はないということにはなっていますので、これ自身が安全性にダイレクトに影響するというふうには考えてはいません。
ありがとうございます。あと2点目が、これは多分、畑中様にお伺いしたいんですけども、188でして、今その、タミフルでよく言われている、48時間以内投与しないといけないかもしれないというところですね。これ、このタミフルの持つ欠点を188はこれ克服できているということを、今回の、臨床試験プログラムでお示しできるのか、どのようにお示しされるのかということと、それがいつ頃わかるのか。あとは、セカンダリーでタミフルとも確か、スーペリオリティが入っていると思うんですけども、その統計解析の前提として、何パーセントぐらいその、改善すれば、有意差が出そうなのか、そのあたりを教えてください。
一つ目につきましては、基本的に今回の場合、0から48、発症後、という範囲でやっておりますので、最初のご質問については今回の試験だけではですね、おそらく結果が得られないというふうには思います。それが一つ目のご回答になります。で、二つ目につきましては、これは正直ですね、シーズンによってインフルエンザってかなり状況が異なるので、だから一律このぐらいっていう推定はしておりますが、そこが完全にですね、ヒットしてくれるかどうかというのはちょっとわからない部分があります。当然のことながら、前走の2走の試験の結果からですね、推定はしております。でないと、賞レースの設計とかいろんなことできませんので、ただ、それが確実に言えるかどうかというのは、正直わかりません。で、実際ですね、タミフルに勝つということがどれほど大変なことなのかというのは皆さんよくご理解いただきたいというふうには思います。ただ、それだけのパワーのある化合物だというふうに私たちは認識をしています。なので、あえてタミフルとの優越性をセカンダリーとはいえですね、見に行っているということです。これ自信がなかったらそんなことしなくていいですよね。プラセボに対する優越性だけで FDA も承認してくれるわけですよ。で、PMDA もそうなわけですから、なので、近いうちに結論は、この場かどうかわかりませんが、手代木の方からでもまた、話させていただきますので、そこまで楽しみにしておいていただきたいというふうに思います。すいません、回答になってないような気がしますけど。
ありがとうございます。すいません、最後簡単に3点目だけお伺いさせてください。スライドの17ページで、今回のそのスライド全体を拝見すると、かなりちょっと前臨床のあたりのプロジェクトをかなりたくさんお話しいただいたかなという印象が例年に比べるとありまして、多分SGS2020 と多分2013年にその、公表された時にこのスライドが多分初めて出てきて、その、未来のこの研究ステージっていうのを多分定義されたと思うんですけども、そこから4年、実際にもうちょっと長くだと思うんですけど、4、5年が経って、こういったその新しい疾患領域に対する取り組みが、やっと成果が出つつあるっていうふうなことがあったからこそ、今回こんなにたくさん出されたのかなっていうふうに見たんですけども、そのあたりのパフォーマンスはどのように見ていらっしゃいますか？
はい、ご質問どうもありがとうございます。最初の SDS2020 を発表した際にですね、コア疾患については、すでに、それなりのものを持っておりましたので、今後、それをさらに強化しつつ、いかに次のコア疾患を作るかというところで、フロンティア疾患として、設定して、新たに、その時から始めた疾患としては、老年代謝、あるいは、難治性合併症、そういった研究を進めております。で、今回は、コンセプトとしては、研究本部の中で行っている疾患、全体について、一度きちんとご報告しようということで、特に昨年はコアだけしか発表しておりませんでしたので、そういうコンセプトで発表させていただいたんですけれども、ようやく、難治性合併症等々については、基盤となるような評価アセットが揃ってきて、本格的な創薬のプログラムも動き出したということでは、一歩前進し始めているという状況にはなってきております。
ありがとうございました。以上です。
クレディスイスの酒井ですが、2つお聞きしたいんですけれども、1つは、パイプラインのところで、ペインのフランチャイズなんですが、中枢神経系と、炎症性の中で埋まってますけれども、多分、ペインの領域って、今後考えるとすごく新しいものが メカニズムが出にくい領域になってきてるんじゃないかと思うんですね。でその中であえて、まあ、今回3つちょっとメカニズム私勉強不足でよく理解してないんですがご紹介ありましたけれども、今後このペインのフランチャイズをですねどのようにお考えになっていくのか開発戦略含めてちょっとお聞きしたいんです。その点がまず最初です。
おっしゃる通りペイン領域今非常に難しゅうございまして、なかなか新しいメカニズムのものが出てきていないという中で、やはりその一つのメカニズムのものだけ開発してペインのフランチャイズが作れるというふうには全く考えておりませんで、そういうことを考えますといくつかの選択肢を持った上で開発パイプラインを進めていく必要があるということで今現在3つやっています。ただこの3つをすべて同時に開発するかといいますとこれは当然ながら最終的には開発そのものを遅らせることにもなりかねませんので、それはこの3つの中でいろんな優先順位付けをしながらどれを最優先で進めていくべきか、どれをセカンダリーに持っていくかということは決めていきたいというふうに考えております。
もう1個ですね、これなんで澤田今指名したかというと評価法もですねもうちょっと進化してくれないと困ると思ってて、で実は澤田のところにIT の今後デジタルをやるその新しい組織も作るんですけれども、そこも含めてですね評価方法が改善していかないとなかなかうまく進まないっていう問題にかなり当たっていてですね、そこを少しステップを踏みたいっていうのがあるんです。ですからやっぱり化合物としての新しいメカニズムを研究本部の方である程度こう出してくるのはいいんですけども、臨床評価になるとやっぱり何らかの形で痛み測らないといけないので、そこで随分その苦労してるっていうのは正直なところです。会社としてはフェーズ 2B の結果がフェーズ3でリピートされないっていうリスクをどうやってその落とさなきゃいけないかということで、感染症はそこはやっぱりかなりコントロール効くんですけれども、ペインとかまあ CNS の例えばアルサイマーなんかそうですけども、 2B が3でだんだん伝がしあるっていうのがですね、会社とするとどのぐらいのお金とリソースをかけたらいいのかっていうことで悩むので、そこはちょっと IT なんかも含めてどうやって測るのかっていうこともちょっとセットでやらせていただきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それからもう一つ HIV なんですが、私今の注射のとこなんですけれども、この88ページの表ですかね、カボーとエデュラントの注射代1ヶ月1回製剤だと思いますけれども、この製品の位置づけですね、プリベンションというふうにおっしゃいましたけれども、それはツルバダのところを意識しておられると思うんですが、ツルバダもそろそろジェネリックになりますし、そうするとコンベンショナルな治療のところでですね、まずこの1ヶ月1回の注射剤というのはどういう位置づけになって使われていくのかですね、おっしゃったようにその3剤よりも2剤の方がいいし、1日1回よりも多分1週間1回の方がいいだろうという、そういうふうに治療のレジメンで変わってくると思うんですけれども、その中でこの注射剤がどういうですね、御社としては、御社というかこれビームですけれども、とお考えを整合性を取らせているのか、ちょっとそれを聞
きありがとうございます。注射剤はもともといろんなご質問いただくんですが、私どもももともと基本はニッチだと思っていて、メインストリームは1回1錠で、本当にこれだけいいコントロールがある中でですね、ほとんどの方が、それに不自由を感じておられないんであれば、量を減らす、錠数、ミリ数を減らす、そのイングリーデントを減らすっていう方はやっていったらいいと思いますけれども、じゃあなぜ注射なのかっていうことなんですが、やはり患者様によってはですね、毎日飲む、例えばその皆さんのビジネストリップされる方なんかそうなんですけれども、そのビジネストリップの数だけ持っていかないとですね、毎日飲まないわけにはいかないので、そうなるとですね、ちょっと飛行機遅れましたって言ったら命に関わるぞみたいなこう恐怖感を持ってらっしゃる方おられて、それは1ヶ月に一遍注射で先生のところで打ってもらって、その間は忘れていいよって言ってくれればですね、非常に助かると。いう、そういった患者さんが中心なのと、このリルの注射はですね、残念ながらリルのフォーミュレーションとカボのフォーミュレーションが違うフォーミュレーションを使わなきゃいけないんで、2回針刺さなきゃいけないんですね。で、これもなかなかしんどい話だなと思っていて、今、塩田のところでやってるのは、中でもともと混ぜてて1回の注射でいけるようなロングラスティングができればですね、さらに利便性は上がるだろうと。これ少し理想かもしれませんけど、そうなってくると、マーケットは広がると思いますが、現時点では、10% とか 15% とかですね、最大見積もってそのぐらいの、可能性かなと。ただ、ビーブ、塩野義 GSK の戦略って、ストレートに言うと、 ギリアドさんがやれないところをうちの得意にしたいっていう思いもありますので、まあ、強みがあるところには、投資をすることで、そこでなんかこう、マーケットを作り込むということです。プリベーションについては実はこれ単罪なので、過母単罪なんです。で、過母単罪の場合には、もう少し長くいけると思ってます。2ヶ月、まあ、もしかすると3ヶ月も不可能じゃないかもしれないなと思っていて、そうなると、トゥルバダのように毎日、しかも、かかってない人のプリベーションを毎日飲まなきゃいけないっていうよりはですね、ワンショットで2ヶ月、これで安心ですよっていうのは、新しいマーケットを作るという意味では非常に大きな可能性があるのかなというふうに思っています。
はい、ご説明ありがとうございました。SMBC 日興証券の中澤と申します。よろしくお願いします。3点ございまして、畑中様、日浦様、塩田様、1点ずつお伺いしたいと思います。最初に、ちょっとしつこいようなんですけど、畑中様から S-033180、ハイリスク試験終わった後の申請のタイミングなんですけれども、まあ、クリニカルトライアル上はですね、プライマリーのアウトカムは、18年の7月に終了するということなので、まあ、18年度中には申請できるのかなと思ってるんですけど、まあ、そうすると19年度に入れてくださるはずなので、タイミングとしては19年度の上期ぐらいというふうに捉えておけばよろしいでしょうか。
はい、タイミングとしては、現時点の予定ではそうなってます。
で、2点目が日浦様にお伺いしたいんですけれども、これもまた S-033188、新財系の検討というお話があったんですが、もしお差し支えなければ、どういう意味でこれをおっしゃられているのか、新財系というのは、承認向けのドライシロップとか、そういうものをご想定されているのか、教えていただきたいんですけど。
ご質問は S-033188
の、すいません、41番のスライドにですね、新財系の検討というふうに、お示しいただいてたもんですから、それに対して質問です。はい。
こちらの方は、小児用の、錠剤ではなく、小児の方にもっと飲んでいただきやすいようなものを考えておりまして、まあ、具体的に言いますと、下流剤とかを考えております。
ドライシロップみたいな。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。失礼しました。あと、最後に塩田様に、ご質問ありまして、すいません、ちょっとアーリーの話で、22ページのスライドの非アミロイド β 仮説に基づく創薬プログラムというようにお示しいただいているんですけれども、このイメージ、まあ、もうこれから3つ目、アミロイド β ベースときて、あとタウが来て、その次に来るものというイメージでよろしいですか？
はい。
はい。じゃあ炎症、脳の炎症系免疫に関わるようなところが今一番ホットだと思うんですけど、例えばトレム2とかですね、そういったところとはまた違う新しいものを考えていらっしゃる。
はい、これもすでに公開されている情報ですけども、まあ、弊社、京都大学とのですね、SK プロジェクトというプロジェクトで、はい、まあ、次世代の、まあ、認知症も含めた、実際の神経障害に対する、まあ、新規なターゲットの探索等との共同研究を行っておりまして、まあ、そういったところからのアプローチも含めて、まあ、非ベータ仮説、もちろん、それ以外の、おっしゃっていただいたようなところも含めて、まあ、いろいろ検討はしておりますけれども、まあ、そういった基礎研究からのアプローチも含まれている表現です。
はい、すいません、失礼しました。ありがとうございます。
モルガンスタンレーの村岡です。よろしくお願いします。私も HIV のところなんですけど、スウォード試験の、これ僕だけが気にしてるのかもしれないんですけど、ビーブのプレスリリースの一番最後のところに、ウィズドローアルがちょっと多かったよと、こちらの群の方がって書いてあったんですけど、21人対3人って、これ、まあ、ビーブのプレスリリースにもあんまり、予定通りだみたいなこと書いてあったんですが、ちょっと、なぜこれを気にしなくていいかっていうのが僕の勉強不足で分かんないんですけど、ちょっとご解説いただけないでしょうか。
ビーブに聞いていただけますか。
わかりました。じゃあ、後ほどそうしてみます。あとすいません、このドルテプラスリルピビリンの、まあ、今回いい結果が出て申請もしてと。で、今後のこのコンビネーションの、何ですかね、ロードマップみたいな感じなんですけれども、このコンビネーションを大きな商品とかにしていく上で、例えば、 もしくはメインストリームの1個にしていく上で、さらに必要なもの、まあ、こういうデータが欲しいとか、まあ、ガイドラインかもしれないですけど、何かちょっと考えなきゃいけないことっていうのを教えていただけないでしょうか。
ものすごく短いタームでは、その、本当に、ファーストラインのドメインストリームになるかっていうと、短期ではならないと思います。で、これはやっぱりどれぐらいのですね、体制のデータとともに、どれぐらいの安全性データを貯めなければいけないかっていうのが HIV トリートメントは非常に重いと思います。
わかりました。ありがとうございます。最後スライドの20枚目か、あ、これも HIV の話なんですけど、カボテの併用パートナーの、なんとかかんとかって、この下りの、このスライドなんですけれど、すいません、ちょっと聞き逃したのかもしれないんですが、この、化合物 X って、すでにマーケットにある薬なんでしたっけ？
いや、こちらは、新規な、今、創薬プログラムを進めている中で見出された化合物を。
御社の中にある、あ、つまり、御社の中だけでカボテとコンビネーションできる候補が出てきていると、そういうことでいいんですか？
はい。
わかりました。すみません。ちょっと、聞き回しました。ありがとうございました。
三菱UFJ モルガンスタンレー証券の若尾と申します。HIV のところを教えていただきたいんですけれども、二つありまして、その HIV、まだその新しい薬、化合物を出していくということなんですが、まあ、耐性、まあ、ドルテグラビルが耐性できにくくて、かつ有効性も高いと。で、かつカボテグラビルは、半減期の長いもので、長期投与可能であるということで、かなり、まあ、やり尽くした感があって、まあ、先ほど、難易度も高まっているということでしたけれども、そうすると新しい化合物というのは、どういった方向性の、まあ、ものになるかといいますか、なんでしょう。研究開発の方向性としては、何か変化があるんでしょうか。全く違う方向性のものが出てくるのか、まあ、延長線上にあって、もう少しだけこう有効性が高いとか、耐性ができにくいというか、そういう話になるのか、そのあたりを少し教えてください。
二つの考え方があると思っていて、一つはですね、感染症をやってる専門メーカーとすると、耐性が出ない保証は絶対にないです。それは分からないです。今のところは耐性ハードル非常に高いです。多分、そう臨床上、ポンポン、耐性が出てくるとは思いませんが、出た時には相当ナイトメア状態になるので、感染症のメーカーはそれはやっぱりやっておく義務があると思っていて、やっぱり耐性、いろんなのの組み合わせで、耐性が起こった時にどういうふうに対応するかっていうのを準備はきちっとしとかなければいけない、というふうに思います。それから、メカニズムとして新しい、あるいは既存のメカニズムだけれども、非常に、今あるベストインクラスと比べてインプルーブメントがある。いずれも我々の候補だというふうに思っていて、実際にいずれも両方動いています。
わかりました。ありがとうございます。
シュローダーの佐藤です。私、CMC についての質問をさせていただきたいのですけれども、あまりアナリストがこういう技術についてご説明、頂戴する機会が少なく新鮮に感じたんですが、ペプチドの合成技術についてでは特許の出願なり、もしくはその成立なりということはしてないんでしょうか。
本日ご説明させていただきましたペプチドの合成技術については特許は申請しておりません。これはもともと高知のところでのアイディアベースのお話でしたので、これを高知にしてしまうよりかは特許を出さない方がいいというふうに判断しまして、特許は出しておりません。
ありがとうございます。一方で低顔料の低分子をうまく混ぜる方法については御社として特許を出願されていますということなんですけれども、先ほどから皆さんが質問されているような、例えばドルテの骨格に関するものと違って、第三者がこれを無断で使っていたとしても、なかなかそれを発見するのは難しいんじゃないかと思うんですけれども、 IPでどういうふうにこう活用されていくんですか。
特に製剤に関するパテントというのは今非常に限定されておりまして、もう本当にその製剤そのもの、処方そのものとか製法そのものをカバーできるということになっています。ただもしも他社さんがね、先に出してしまいますと、今度それを私たちが使うことができなくなりますので、少なくとも私たちが使おうと思うところに関してはパテントを出しておくという戦略を取っております。製剤に関してですが、 で、ただその今広くカバーするということが結構難しくなっていますので、そういう意味ではジェネリックは排除することができるか、製剤特許で排除することができるかというのはちょっと難しいかなというふうには感じています。
将来の自由を担保するために特許を出願されている、そういう感じですね。
そのように考えています。
よくわかりました。ありがとうございました。
東京海上セットマネジメントの水野と申します。ADHD のところで、小児でほぼ2歳、準備が整っているということで、これどういう形でアメリカのようにまずは、スティミラントを使ってもらって、そこにアドンデのスティミラントという、要は両方とも使ってもらうというふうに持っていき、いけるようになるのか、それともどちらか片方がというふうになっていくのか、この辺のところの考えを教えていただけますか。
アメリカですと完全にスティミラントがファーストラインになっているんですが、ご存知だと思うんですけれども、日本ですとストラテラも実はファーストラインに入ってきています。で、実際に現場で使われている先生方の処方動向を見ていますと、完全に欧米流にスティミラントから入る先生と、やはりスティミラントは嫌いなので、ノンスティミラントであるストラテラの方を使っていきたいという先生で、これは実は結構くっきり分かれてしまいます。その現状を考えますと、当面はやはりスティミラントが好きな先生は、海外でいうところのバイバンス、レキサムアンフェタミンの方を使われるでしょうし、ストラテラを使われているような先生方であれば、逆にインチニブの方が候補になってくるだろうというふうに考えています。将来的には併用できるノンスティミラントというのが実は海外のデータを見てもインチニブしかありませんので、そういう点ではそういうトライアルをやっていくと、併用もできるようになって、さらに患者さんの選択肢は増えるだろうというふうには考えております。
あとその ADHD という疾患がここ数年間の間に発達障害という大きな疾患の中にぶら下がっているいくつかの疾患の中の一つというふうに位置づけが変わったというか、より明確になったと思うんですけども、これはその発達障害の他のところにも発展していく可能性があるんでしょうか。スティミラントもしくはノンスティミラントの、どちらでもいいんですけども、
正直その疾患として例えば自閉症などが発達障害の中では最もメジャーになりますが、そこにはっきり効くかと言われますと、それは厳しいと思います。ですから、そういう意味では自閉症、他の発達障害の疾患に対して、有効性を証明して効能拡大をしていくという、そういうことは現状では考えています。ただ一部その中の一症状だけに効くという可能性はありえますけれども、それだけで効能を取れるかといいますと、それはやはり厳しいというふうに考えておりますので、さっき申し上げた通りの結論になるかなというふうに考えております。
すみません、もう一つだけですけども、これちょっと私の勉強不足かもしれないですけども、S-120083 という炎症性透視管の薬がフェーズ2に今回から上がっていて、で、私今ちょっと過去の資料をずっと見てたんですけども、これがどういうメカニズムだったかとかいうのの発表というのが、少なくとも過去4年間の御社のスライドには一度も紹介されてないと思いますので、これパラデューと組んでる薬だと思うんですけども、どういうもので、どういうところをターゲットなのかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。
お答えできないというのが回答になります。申し訳ございません。パデューさんとの、共同開発ということもございますので、大変申し訳ございませんが、お答えできないというのが回答になります。申し訳ございません。
主導権はパデューさんにあるということなんですか、そうすると。
いえ、一緒にやっております。共同開発でございます。
わかりました。ありがとうございます。
水尾証券の田中です。今日はありがとうございました。その HIV のところで、その不勉強で、ちょっと確認したいんですが、その最大のその2剤レジメンのいいところというのは、やっぱり耐性が発現しにくいということになるんですが、そこがあんまりその今の既存の4剤、3剤レジメンのところで、どういう問題が起こっていて、この2剤レジメンになると、どういうことが予想されるのか、もちろんその5年経たないとわからないのかもしれませんが、そこをもうちょっと教えてください。
すみません、もともと体制に関しては4剤または3剤の方が多分いいだろうとは思っています。
で、それがですね、ただ、患者様からすると、4剤、3剤の1個1個のイングリディエントが、まあ、所詮異物ですから、はい、いいところもあれば悪いところもあると。それがだんだん溜まってくるのが、まあ、非常にクロニックに見た時の毒性に、何らかのまあ影響があるだろうということからすると、アクティブイングリディエンツは3つよりは2つの方が、人間の体には良かろうと。ただし、3が2になった分、耐性の可能性は増えるので、はい、耐性が出ないことを確認しなければいけないという意味で、耐性が
出ないことを確認すればということですね。あ、わかりました。あとその御社が今回その挙げられているそのパートナー、併用パートナー、自社の創生されているパートナー、化合物というのは、これはその今でしたらその NRTI、NNRTI とかそういうなってますが、それとは全く違うものになるんでしょうか。
先ほど申し上げましたように、いわゆる既存のメカニズムで、今ベストインクラスって言われているようなものよりも、かなりいいものであれば、その可能性を、まあ、当然追いたいと思っていますし、全く新しいメカニズムを両方やっております。
わかりました。ありがとうございました。
それでは、長時間にわたってお時間頂戴いたしまして、本当にありがとうございました。これにて終了したいと思います。